すみません、いつもの順番にしようと思ったら、賛美が325番。 良き隣人を選び、良き隣人を裁き、あなたの望まない方向に常に傾いております。あなたが導く道が分からないほど私たちの心はよく病んでおります。したがって何人もあなたの贖いによる救いが私たちの生きる道はありません。私たちを心の貧しきものに変えてください。御心の分かるものに変えてください。そしてあなたの御言葉を十分に理解し、常に感謝にあふれた生活ができますようお導きください。新型ウイルスによる感染、世界の政情不安等、いろいろな脅威が私たちを取り巻いております。その危険が我々にも及んでおります。御心ならば我々はこの脅威から遠ざけてください。その知恵を与えてください。この島根教会に一人でも多くの人が足を運び、あなたの偉大な愛と導かれ、精霊のうちに導かれ、平安の心を持つことができますようお導きください。本日病気のうちに、またその介護にあたり、礼拝できない、出席できない兄弟姉妹も多くおります。どうかその病気が回復し、元の生活に戻れますように、みんなで教会生活を送ることができますようお知りください。本日2022年度の島田教会総会が開かれます。どうか総会が神様の御心にかなう総会になりますようお導きください。ライドから林康郎牧師より御言葉をいただきます。先生を強くし、また私たちにあなたからの御言葉と聖霊を理解できますよう根拠な心を与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。使徒信条を告白いたします。お立ちできる方はお立ちください。使徒信条は宗法の裏面に書かれます。使徒信条、我は天使の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその日よりも我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により出会い、乙女マリアに生まれ、本気のピラダコのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉にかかり、三日目に死人の後ろによみがえり、天におり、全能の父なる神の海に立ち上がり、各所へ来たくて、生けれる者と死ねる者とを裁きたま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪のお許し、体のよみがえり、とし得の命を信ず。アーメン。お座りください。隣から説教を、お注意いたします。本庁の次第は主の復活です。
皆さん、イースターおめでとうございます。私たちは今朝主の復活の日を共に迎えました。これまでのレントの期間、私たちは主のご受難と苦しみを心に覚え、そのことを通じて示される神様の救いの恵みをかみしめながら過ごしてまいりました。何か重苦しい気持ちで、しかし静かな思いで十字架の出来事を考えながら私たちは過ごしてきたわけです。主の復活はそうした私たちの心に 喜びと信仰の希望を与えてくれる日であります。ユダヤ教の定める安息日が終わって新しい週が始まる日の朝早くに、主の周辺にいた女性たちは主の亡骸が納められた墓に向かいました。ユダヤ教の安息日は金曜日の日没から土曜日の夕暮れまでの時と定められていたわけですが、その新しい週が始まる日の朝早くに女性たちは主の墓に向かったわけです。ユダヤ人にとって安息日は神に捧げた日、神様のことを思う日として定められておりました。そのために安息日に労働することは禁じられて、神を礼拝することや神に心を向けることに集中する、そうした日であったわけです。ユダヤ人は非常に几帳面でありますので、その日にいわゆる活動することや自分自身が動くことを労働することにあたるではないかというふうに見なして、神殿に仕える祭司以外は定められた以上の距離を歩いて移動することや何かを持って移動すること、そのようなことが禁じられておりました。まあ、これはちょっと冗談のように思えるのですが、実はこれは本当のことであります。ですから主の周りにいてさまざまな教えを受け、主のお世話をしていた女性たちは安息日が終わるのを待ちかねたように新しい週の朝早くに出かけていったわけです。福音書はそれぞれの記述、少しずつその書かれ方が違っておりまして、主のお墓を訪ねた女性の名前が異なっております。これはこの出来事が伝承されたその内容が違っていたためというふうに思われるわけですが、例えばマルコの福音書の16章の最初の部分にはこのように書かれています。安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスの体に油を塗りに行くために香油を買った、このように書かれています。女性たちが墓に行ったのは週の初めの日の早く、日が出てすぐの時間帯であったと思われます。誰が主のお墓を訪ねたのかということについての記述の違いはありますが、いずれの伝承にも安息日の最初の日に女性たちが主が葬られた墓を訪ねた、そして主の復活の証人となった、そのことを告げております。男性の弟子たちはどこへ行ってしまったのかというと、迫害を恐れて逃亡して、あるいはその姿をくらまして隠れている、そのような状況であったわけです。十字架につけられて殺された主の墓を訪ねることは大きな危険をその身に負うことにもなりますが、女性たちが主を愛する思いはそうした恐怖を乗り越えて主のお墓に待ちかねるように行くという行動に向かわせました。非常に興味深いのは本日の御言葉であるマタイの福音書以外の福音書に共通しているのは、16 女性たちがお墓に到着する前にすでに主が納められたお墓の入り口の蓋が取り除かれていて墓の中が空っぽであったという点であります。マタイの福音書の記述で印象的なのは本日の箇所の一つ前の段落に記されている事柄であります。十字架で死んだ主イエスの遺体を納めた墓には封印がされた、墓を守る複数の番兵が置かれていたというものであります。主を亡き者にしたユダヤ人の権力者、祭司長やファリサイ派のユダヤ教徒たちは主が繰り返し3日目に私は復活するという言葉を思い起こしていました。彼らは主の弟子たちが主の亡骸を盗み出して復活の出来事が起こったと言わせないためにお墓の番をするべきだと提案をしております。実に人間的な、ある意味でこう小賢しい知恵がそこには巡らされておりました。墓を訪ねた女性たちは自分たちの力でお墓の入り口の大きな岩をどのようにしてどけて中に入ろうかというふうに思案をしていた。いわばこのことはまあマタイの福音書は伏線のように記され描かれております。当時のユダヤは地中海の周辺の国々と同様にローマによる政治的軍事的な支配の中に置かれていました。外敵を打ち払おうとする過激な民族運動が頻発し、その都度そうした動きは鎮圧をされて国内にはローマ帝国への反発とやり場のない怒りが同居しておりました。聖書の中に登場してくるファリサイ派ユダヤ教徒、律法学者といった当時のユダヤの政治的な権力者たちは外敵からの圧力に対して自分たちの立場を守ること、自分たちの権力を維持する、そのことのためにローマに取り入って外敵の勢力を排除するのではなくてその支配を進めるための手助けをむしろ積極的に行ったと言われております。紀元71年のユダヤ戦争でイスラエルがローマに敗れて神殿が破壊されてしまうとファリサイ派というユダヤ人のユダヤ教のグループはそれまでの行動を見ていたその人々から見捨てられてユダヤ人社会の中での影響力を失うことになっていったと言われています。マタイの福音書だけが女性たちが墓に至った時どのようにして主のお墓が開かれたのかということをその独自の伝承を伝えてくれています。それは主の天使が天から下ってきて墓の蓋をしていた岩に近づいて石を脇に転がしてその上に座ったからだと書かれてあります。天からの力が地上に現れたことを示す、あるいは感じることができるようないわゆる現象としてはそのことが大きな地震が起こったということで表現をされています。主を迫害し神の御心を知ることができないばかりか主を十字架につけ一方では自分たちの立場と体裁を守ることに終始して群衆の思いをさまざまに思いはかっていた権力者たちの人間的な生臭い心を嘲笑うかのように 神の絶大な力と権威は現れることになりました。天使はその石を脇に転がしてその上に座った。なんとも不思議なことが書かれております。まるでこれは天使がなんだこれって言ってですね、面白そうだなとか変なことしてあるぞというふうなことを、まあ、書かれていませんが、そんなことを言ったかのように、まるでいたずらっ子がですね、そこら辺にあるものを自分のおもちゃとしてこう使って遊んでいる、悪さしているというふうな、ちょっとちゃんまっけのようなものがこの部分の表現には表されていると思います。聖書が語る天使のイメージというと、主の降誕を告げた御使いや神の御心を伝えるために信仰者と出会った天使の神聖なイメージとは異なって、ここに登場する天使は非常に無邪気な気ままな姿というものをイメージさせる表現がされていて、私はとてもこのところが好きな箇所であります。主の墓の入り口を塞いでいた大きな石は、いわばこれは人の思惑や人の心の固くなさを象徴するものといえますが、そうしたものがいともあっけなく取り除かれて、天使がその上にちょこんと座っていた。非常に印象的な言葉であります。主の亡骸を収めていた墓はこうして主の復活を記念する現場となり、神の栄光と力の満ち溢れる場所となっていきました。聖書は墓の番をしていた者たちの姿を描いております。当時の地中海世界、その周辺の国々を制圧し武力で支配していた、そうした万有をもって人々に恐れられていたローマ兵は、天使が望み神の力が望んだそのことによって恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになってしまったと記されています。復活によって命が得られた主の復活の出来事と、信仰を持ってそのことを受け止めることのできなかった者たち、その恐怖の姿との対比がここで鮮やかに示されております。主の復活の出来事がどのような経緯を経て、どのような形でその復活に至ったかについての記述は聖書の中には示されていません。その部分は神のなさる技の神秘として聖書の中には語られていないわけです。聖書が私たちに伝えるのは、主の亡骸が収められていない空っぽの墓と、天使が告知したその言葉でありました。恐れをおののいて死人のようにガタガタ震えているその晩兵たちを全く無視して、天使は女性たちに主が復活したこと、主の弟子たちに主が復活したことを伝えて、復活の主はあなた方よりも先にガリラヤに行っておられるので、そこで再会できる、そのことを女性たちに御使いは告げました。しかも非常に優しく丁寧に、確かに伝えましたよと念押しをしているわけです。で、女性たちは恐れと驚きの中で混乱をし、主の墓を離れていきました。聖書はそのありさまを恐れながらも大いに喜び、なんとも不思議な、ちょっとありえないような表現がされていますが、そうした具合に表しております。これは女性たちの心の乱れたありさまを私たちによく伝えているように思います。復活の主イエスは女性たちの行く手に立って彼女たちに挨拶の言葉をかけました。 女性たちは主の足を抱いてひれ伏し主を拝しました。ガリラへ行けという天使が語ったのと同じ言葉がここでも主の口を通して女性たちに語られています。エルサレムではなく主が育ち宣教の働きを成したガリラに行け、その言葉であります。マルコの福音書16の8の部分では、天使からの主の復活の告知を聞いた女性たちが震え上がって正気を失ってしまった、そしてそのことを黙っていた、沈黙をしていたというのとは全く正反対に、マタイの福音書の記述はこの主のご復活という大きな喜びの出来事として、主の復活が女性たちに届いた、届けられたということをはっきりと語っています。顧みられることのなかった、いと小さき存在であった女性に主の復活の知らせと復活の権限が真っ先にもたらされた。これがマタイの福音書が私たちに示している復活の出来事であります。私たちは聖書が語る主の復活の出来事を信仰の目を通して受け止め味わっていく必要があります。復活の知らせは女性たちが味わったのと同じく喜びと希望の知らせであります。神の御心に忠実に歩み十字架の死を経験された主イエスを神は復活させられました。それは主を信じる信仰によって私たちに神にある永遠の命を与える、私たちの信仰のそうした根拠となっていきました。復活の出来事は主を信じる者たちの心に大きな動揺と不信とを生むことになりました。しかし信仰の恵みを知り、主の十字架の恵み深さを通じて復活の出来事を味わっていくときに、私たちはこの出来事は神からの大きな愛の業であり救いの御心の表れであることを知らされていきます。私たちの罪と咎とを背負ってあがなってくださった主と共に歩む信仰の旅路は大きな喜びと恵み、平安にあふれたものであります。私たちの存在のすべてが、人生そのものが神様に肯定をされ、あるがままに受け入れられている、そうした信仰の喜びと希望の中を私たちは歩むことができます。ユダヤ教において土曜日と定められていた安息日が主の復活という出来事によって、キリスト者である私たちは日曜日ごとに主のご復活の恵みを心に刻み、また覚え、新たな思いを持って神の救いの恵みを数えて歩む、そのような日として主の日を迎えていくわけです。私たちに与えられている具体的な証拠のような復活の証拠は聖書の中には示されていません。私たちはただ信仰を持ってそのことを聞き取り、また受け止めていく必要があります。新たな思いを持ってこの復活の出来事を私たちの心に覚え、心に刻んで主の恵みを覚えつつ共に歩む、そのような信仰の旅路をたどってまいりたいと思います。お祈りを捧げいたします。恵みと慈愛と御霊を、主イエスキリストの父なる御神様、私たちは今朝主のご復活の恵みの日を共に迎えることができました。私たちの虚しさや、あなたの前において私たちが犯し続ける罪深さが、 主の十字架のゆえに克服され、また私たちの罪が許されて、あなたの愛に生きる、そのようなものとして私たちが招かれていることの、その恵み深さを心に覚え、あなたの名を讃えます。どうか主の復活の出来事に接した多くの人々が信仰によってそのことを受け止め、自分自身の恵みとしてそのことを捉えていったように、私たちもまた主の恵みの出来事として十字架の技を覚えることができますように導いてください。私たちの生きる世界では様々な混乱と乗り越えなければならない多くの課題が山積いたしております。ウクライナでは今戦乱の中、多くの人々が命を脅かされ、また命を失い、住む場所やその働くところを、生きる場を失って、難民としての歩みを成しております。神様、どうか私たちの生きるこの地上に御心にかなった平和をお与えください。私たちの日ごとの祈りの中にあなたの平和を覚え、また私たちの生きる姿を通して、私たちのできる小さな日ごとの働きを通して平和を作り出していくことができますように、私たちを強め導いてください。新しい1週間の旅路が始まりますが、どうか私たちの健康を支え、それぞれの携わっている世の働きに向かわせてください。そのことのために、私たちの健康と平安が保たれ、この週を歩むことができるようにしてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主にある恵みと平安を増し加えてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれの場所に私たちと同じ恵みがあふれるようにしてください。今この時、日本各地で、またさまざまな国々で捧げられている主のご復活を覚える礼拝の上に、あなたの恵みと祝福が豊かに満ちあふれるようにしてください。尽くしません。これらの願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。
それでは聖餐式を執り行います。はじめの言葉を述べます。私たちは今、主イエス・キリストが定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招いて、ただ恵みによって神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を世々にわたって記念するために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないもので主のパンを食べ、その杯を飲むことのないよう、自分をよく確かめて聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにいたします。今聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。聖餐の制定の言葉を読みます。新約聖書第一コリント11章の御言葉であります。私があなた方に伝えたことは、 私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、そして言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこれを行いなさい。また食事の後で杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。お祈りを捧げます。天の父なる神様、御子イエス・キリストの生涯、とりわけその苦しみと死、よみがえりと昇天とを覚えて、この聖霊天に称えられております大いなる恵みを感謝申し上げます。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とによってこのパンとブドウ酒とを祝し聖別してください。そして救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今身元で仕える聖徒たちと共に皆を賛美いたします。御子と御霊と共に支配される全能の父に世々限りなく栄光がありますように。それではただいまから拝参をいたしますが、いずれの教派の教会でも洗礼を受けになられた方はどうぞこの聖餐に預かってください。それでは、前半分の方がまずおいでいただいて、前半分、はい、ですね、お願いいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。私のもとへ来なさいと招いてくださる主の恵みを覚え、互いに愛し使い合う交わりへと私たちを迎え入れてくださる主に感謝しながら共にキリストを味わいましょう。
すいません。
これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。私たちの罪の許しのために主が血を流されたことを覚え、互いに許し合い、使い合う者へと私たちを変えてくださる主の恵みを感謝しながら、共にキリストを味わいましょう。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。私のもとへ来なさいと招いてくださる主の恵みを覚え、互いに愛し、使い合う交わりへと私たちを迎え入れてくださる主に感謝しながら、共にキリストを味わいましょう。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。私たちの罪の許しのために主が血を流されたことを覚え、互いに許し合い、使い合う者へと私たちを変えてくださる主の恵みに感謝しながら、共にキリストを味わいましょう。お祈りを捧げます。慈愛の神様、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝をいたします。あなたはこれによって御子イエスキリストとの絆を固くしてくださり、罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けによって感謝を持って、私たちのこの体を生きた聖なる供え物としてあなたの御前に捧げます。これにより私たちが主の体の枝であることの自覚が深まり、ますます励んで死に仕えることができますよう導いてください。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、共 時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますよう力をお与えください。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日に至るまでその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
賛美歌の歌います496番。朝お配りしましたコピーに見てください。私の言い方は
週間の雨漏りをいただき、イースターの朝ともに見舞いを集うことができました幸せに感謝します。私たちは3年に及ぶコロナ禍の中の暮らしを余儀なくされてきましたが、その間世界のあちこちで悲しい出来事が起きています。昨年はミャンマーの軍事政権、この2月からはロシアによるウクライナの侵攻により権力を持った人たちが多くの人々を悲しい思いにさせ命を奪っています。人間の罪深さを改めて思い知る毎日です。私たちはそれを止めることもできない人間の無力を感じています。そして神様の存在の大きさを改めて思う毎日です。どうぞ神様、今恐怖の中、絶望の中にいる一人一人の家に寄り添い、力を与え、私たちと共にまた今日から歩む力を与えてください。そして一人一人の平和への祈りが一日も早く聞き届けられますようにお願いします。ここに集められた感謝の献金を清めてご用にお使いください。至りませんでのですが、尊き主の御名を通し御前にお捧げします。
アーメン。
私たちのために今日よみがえりともうた主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に限りなく豊かにありますように。
礼拝の後、今年度の定期総会を開催いたします。この後すぐ始めますので、皆様紹介の方をなるべく、出席させていただきたいと思います。途中で、お待たせしますので、お見舞いに伺って食事にしたいと思います。その後、臨時役員会を行います。今週の、集会として、20日の水曜日午前10時より聖書研究祈祷会を行います。次週の礼拝集会はその時に行われております。講師に当たる方は準備のほどお願いいたします。コロナウイルス感染に留意しながら礼拝を行っております。礼拝中にご起立が困難な方はお大事なので礼拝をお願いいたします。その次右、真ん中右です。報告ということで29日金曜日午後1時より、静岡桜教会で抽選分の紹介が行われます。5月1日の礼拝は定例役員会を行います。第109回東海教区総会は5月24日から25日茅野市の池の平ホテルで開催されます。林国司は総会において県西岸審査委員の講師に当たられます。教団出版局信徒の友氏に氏の、今月号の日ごとの家庭に家庭の欄に、島田教会が紹介されています。教会にも一冊、備えておりますので、皆様ご覧いただくことができます。そうそう多くの教会のところから便りが届いております。主がお与えくださった良き出会いと交わりに感謝いたします。6月7日から、8日にかけて長野県同じ茅野市の池の平ホテルで、第40回、東海教区婦人研修会が行われます。ご参加の向こうの方は担当の山城姉妹までお越しください。参加の申し込みが、今日までになっておりますので、帰る時までに、出席できる方は、山城の市内の方にお申し出ください。その下に先週の、週間の報告及び特別献金の、お名前が書かれております。以上で、本日の聖書礼拝を終了いたします。では、総会の準備をちょっとしますので、ちょっとお願いします。ごめん、大丈夫ですか？